東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
こっちゃんと阿部さん、この番組はめっきり人の訪れないお店秘密屋の店長こっちゃんがちょっとの間皆さんを一風変わったでもどこにでもある空間にご案内します。まだ暑いですね。でもやっぱり秋感じたいですよね。皆さんケーキでも食べますか？店長にケーキください。焼肉の件でもいいです、ください。はい、そんなわけでこんにちは、秘密屋の店長 DJ こっちゃんです。私ですね、某 DJ 講座、ここのレディオ365のを受講していまして、今日がその最後のデモ番組 CD デモ番組の発表なんですけど、ちょっとその決意表明とかをどうしようか今だに悩んでます。どうしようかな。でこの間撮ったデモ番組が結構はっちゃけてたやつなので、でそのテンションがね、あまりにも自分の中で馴染みのある興奮した時のテンションだったので、今日は本当に DJ こっちゃんというか店長こっちゃんのテンションに戻さないかなと思って来ました。頑張ります、戻します。それでは番組では皆様からのコメントやいいねメールなどを募集しています。レディオ365プレイヤー番組ページへのコメント、いいねを送るにはレディオ 365ID が必要となります。 ID を取得していない方は先に ID 登録を行ってください。 ID 登録後に番組ページにある緑のボタン放送を聞くを押していただくとコメントを送るに変化するのでそこから送ってください。もしくはことね @radio365.netkotone@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。それではこっちゃんと阿部さん第14回目放送、一体いつから秋なんですか？始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。ファンタジスタ。このコーナーでは世界中に存在する空想上の生き物たちをピックアップしてリスナーの皆さんにご紹介するコーナーです。今回ご紹介する精霊はパンです。こちらパンですね。皆さん一体何のモデルになった精霊なのか想像して聞いてください。パンは上半身は毛深い中年男性、下半身にはヤギのような2本の足が生えています。野生のヤギのように森に住み、動物を守る神です。ヤギは普段はおとなしい生き物ですが、いざとなると岩山を一瞬で駆け上がるほど敏捷です。古代の人々は、パンの足もヤギのような硬い蹄になっていて、自由に野山を駆け巡るものだと想像していました。パンは顔も野生的で、貫禄ある顎ひげと額の2本の角が特徴となっています。ヨーロッパでは、羊といえば、ヤギかヤギといえば新石器時代にすでに家畜になっていたほどで昔から身近な存在でした。でこのパンなんですけど、この私が今参考にしている本には結構貫禄のある顎ひげが入ってるとか書いてるんですけど、私が聞いた話だとね、美少年、顔は美少年だって聞いてたんですよ。だからやっぱり伝承っていうのはその地方地方によって違うんだなっていうことを改めて感じましたね。でパンは悪魔ではないんですが悪魔的なイメージもあります。なぜかというとパニックっていう技を使うんですね。皆さんもパニックってわかりますよね。でパニックとはもともとパンのものという意味でパンの得意技です。パンは昼寝が大好きで邪魔をされると不機嫌になり相手に悪夢を投げつけるとされていました。この悪夢がパンのもの、つまりパニックです。羊や牛の群れが理由もなく暴れ出すと古代の人々はパンが怒ったと考えました。一頭やられたら群れ全体がパニックに感染するので とても厄介です。でこれがパニックっていう英語もありますが、これはパン、このパン君ですねが元になってます。やっぱり結構こうギリシャ的な言語とかって今のね英語の元になってるものはたくさんありますよね。なんか聞いた話によると、そのギリシャ語とかあとはイタリア語とかっていうのを最初の頃に勉強しておくと、英語とかもそのヨーロッパのフランス語とかそういう言葉もなんかね楽にできるって言ってましたよ。やっぱ元になった言葉なんだからでしょうね。でこんなパンさんなんですが、ギャップ萌えがあるそうです。人々が家畜だけでなく、ヤギの動物や野山か今日ひどいなの動物をミナパンに任せたのは、彼のキャラクターが際立って魅力的だったからでしょう。例えばパンはブサイクなのに妊婦と仲が良く、しょっちゅう彼女たちと一緒に歌ったり踊ったりしていると信じられていました。妊婦は植物や鉱物の担当、パンが動物の担当なので職場の同僚のようなものですが、これではまるで美女と野獣です。それでもパンが陽気な性格で笛が得意なので、妊婦も遊びたかったとされています。見た目は怖そうなのに話したら気さくで面白いなど、第一印象とギャップがあるキャラは古代でも人気があったということではないでしょうか。ってことですよ。ギャップもやでもみんな好きじゃないですか。なんかこう寡黙そうなクールそうな人でも話したらね、こう親近感湧くとか、結構仲良くしてくれるってなるとキュンとしますよねどうですか。でこのパンが笛を得意としてるっていうところから、またパンを元にした言葉があるんですが、パンフルートっていう風にあのパンが持ってた笛は呼ばれてって、それが今のパイプオルガンの原型だったそうですよ。だからパイプオルガンもパンと関係がある言葉から生まれてます。はい、すごいですね。でなお英語のパンはパシフィック、パンデミックのようにすべてという意味でも使われてるんだそうです、今でもね。でそこで学者たちが古代ギリシャのパンを自然すべてを治める神だったのだと持ち上げ、宇宙神、宇宙の神ですね、とした時代もありました。神話の中にもパンが生まれた時にオリンポスの神々すべてが喜んだので、パンイコールすべてと名付けられたという話もあるんだそうです。結構すごいですね。で皆さん、パンが元になったキャラクターわかりますか？パン、パンってつくキャラクターで、ちょっとこう意地悪というかいたずらが好きな男の子ですよ。前のあのスターストーリーでもちょろっと話したことがあったと思うんですが、わかるかな？ピーターパンですね。ピーターパンの元ネタはこの羊の神様パンです。皆さんぜひ覚えておいてください。ドヤ顔で説明してもらえれば私も結構嬉しいです。はい、そんなわけで今日のパンの紹介は以上にしたいと思います。以上、ファンタジスタのコーナーでした。
ラジオ DJ パーソナリティ講座募集中。お台場のラジオ局レディオ365が始めるプロのラジオ DJ パーソナリティ向けの短期講座です。ラジオ業界に飛び込む際に必要なプロフィール資料、ボイスサンプル、デモ番組 CD、 そして宣材写真撮影までをセットにしたオールインワン講座です。毎週土曜は説明会、体験レッスンも開催中。詳細はレディオ365トップページにあるバナーからお気軽にお問い合わせください。
ストーリーテラー。このコーナーでは朗読作家ビビさんの作品による毎回誕生日を迎える直前のお話、バースデイブを朗読するコーナーです。それでは今回のバースデイブはタクシーランデブー後半です。お客さん着きましたよ。運転手の声で起こされ、私は目が覚めた。すいません、つい眠ってしまって。 慌てた仕草で財布を取り出していると、突然目の前に花束が現れた。それはまるで空にかかる虹のように、色とりどりの花たちが鮮やかなブーケとなり敷き詰められている。はい、これあなたに。目を丸くし驚く私に向かい、運転手は満面の微笑みで言った。ハッピーバースデー、お誕生日おめでとうございます。
私の誕生日なぜ知ってるんですか？
すると運転手の顔にいたずらな表情がちょっぴり浮かんだ。なぜって、先ほどあなたが夢の中で言っていたからですよ。明日は私の誕生日だったんだと。そうなのだ。手帳に書かれたあの星マークは自分の誕生日を意味するマークだったのだ。多分眠りにつきながら思わず口に出してしまったのだろう。私の寝言を聞いた運転手は急遽自宅へ向かい、奥さんの花屋からこっそり花束をこしらえてきたのだそうだ。ありがとうございます。まるでサプライズバースデーみたい。私もあなたもこれからがまた人生の始まりです。お互いいいスタートを切りましょう。運転手の言葉に深くうなずいた後、私たちは軽く握手を交わした。それぞれの人生の中でほんの一瞬のつながりを感じながら、私は笑顔でタクシーを降りた。ふと腕時計を見ると、時刻はとっくに12時を過ぎている。私の誕生日はもう始まっている。タクシーのテールランプが消えるまで見送った後、私はくるりと向きを変えた。よし、一つ小さな気合を入れると、私は新しい私への第一歩を踏み出した。いかがだったでしょうか。タクシーランデブー後半ですね。この星マーク、ずっと前半見てて気になってたんですけど、この女の人の誕生日だったんですね。で、まあ、前回は運転手さん、ビビさんがゲストだったということで、ちょっと声を出してもらったんですが、今回はすいません、全部私がやらせていただきました。で、新しいスタートですね。私もちょうどこれから新しいスタートを切りたいなと思ってた時期なので、いや、なんていうナイスタイミング。私自身もこれを読んで、なんかこう前に進まなきゃいけないなっていう気合を入れられましたね。ビビさん、本当にナイスタイミングだな、いつもお話があって思うんですが、皆さんもぜひ第一歩を踏み出すという方いらっしゃいましたら、一緒に頑張っていきましょう。そんなわけで以上、ストーリーテラーのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、 スマートフォンでお楽しみください。
っちゃんと阿部さん、エンディングのお時間です。ファンタジスタではパンの紹介、ストーリーテラーではタクシーランデブー後半をお送りしました。はあ、いかがだったですか。なんか前回そのビビさんがゲストで来てくれたってことで、なんかこう壁じゃないものを、本当に誰かと一緒にやってるっていう温かさを感じてたんですが、今日はね、またね、私の目の前は壁ですからでもそれがね、それでやれなきゃいけないから頑張りますけど、はい。で、今ちょうどお昼過ぎてるんですが、 DJ 講座最後の時間までまだ全然あるんですよ。うん、暑い中お台場うろちょろしようかなとか思ってるんですが、いい加減涼しくなってほしいですね。あの川貯水湖がなんか制限かかるっぽいし、雨な、降るとき降るけど、なんかちゃんと定期的に降ってほしいですよね。うん、ダメですよ、降らないと野菜も枯れちゃう。ダメです、うちの商売道具が、私の家の商売道具が大変なことになりますから、雨降ってください。雨乞いをみんなでしましょう。はい、でですね、番組ページへの応援メッセージなどもどしどし募集しております。ツイッターもやってます、あの番組ページにありますので、ぜひ飛んでフォローしてみてください。それではこっちゃんと阿部さん、第14回目放送、一体いつから秋なんですか、これにて終了です。ここまでのお相手は、最近服がローテーション気味なこっちゃんがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.